お宅訪問、お宅訪問、まあ綺麗な家だったらねって感じですけれども、私ケクノ太郎、実家暮らし、実家暮らしのケクノッティでございますけど、実家でね、お宅訪問というケース、私の場合ごく稀です。友達は家に誘わないというのを小学校の頃からかなり強い精神でやってきてます。意図的にというよりは、もう僕は家に呼びたいんです。親が認めないんです。まあ認めないというよりは、友達が来た時の親の反応の悪さがびっくりっていう感じなんですけど、まあ父はね、仕事なので主に母親ですが、まあ決して実家暮らしとはいえ、まあ広いお家というわけではないので、何かこうテレビゲームをするってなった時に、友達の家だと、その友達専用の、もっと言えばゲーム用のテレビってのがある家っていうのが結構多かったんですね。うちだと違うんです。テレビ1台、原則1台なので、まあ親がねテレビ見れなくなるとか、室内で遊んでるとダメだよっていうことね、邪魔だしね、外で遊べやということでしたけれども、まあ我々が子供だった頃というのは、ゲームがね割と流行ってきたあの時代なので、そう考えたらある意味古い子供感を持っている我々の母親というのは、家の中でゲームばっかりやってる自分の息子っていうのはあまりこう受け入れがたかったのかもしれません。したがって、子供の頃から友達の家お宅訪問でした。そんなケクノ太郎はもしかしたらお宅オタクなのかもしれません。今週のトークテーマ、オタク、トークテーマ提案者は火曜日担当のリンさんでございます。オタクといっても様々なタイプのオタクがあると思います。数年前まではあまりよく思われていなかったオタクも今では普通ではないかと、偏見はなしでお願いしますということでございます。はい、オタク、オタクと言っちゃったけど本当はそうでもないなっていうのが、正直なところだったり、します。友達ん家に行くっていうのもあまりこう僕自身好きなことではないんです。なんかこうビジターな感じがねします。はい、まあ、だからといってホームグラウンド、自分家に連れ込むわけでもなく、なんかこう互いにビジターなところでやる感じ、ジャイアンツとファイターズが甲子園球場で試合するようなもんです。互いにアウェー、両方ともこうそこ俺んちじゃねえんだけどみたいな、こうお外で、やはり人付き合いというものはあった方が楽しいような気がします。まあそんな話は置いといて、トークテーマ、オタク、アニオタってのはもうね、ねえ、みんななんかこうかつての定義の中だとオタクの中には入るんですが、やはり、今の子供たちアニメは見るので、ちゃんと漫画も読むので、もう普通の子がライトノベル読むので、そういう意味では、オタクっていう言葉自体がもうだいぶ死語になってきているような、気はしますね。もうオタクという言葉よりオタって言いますね。オタのオはくっつきのオです。カタカナですね。カタカナでくっつきのオですよね。オタってね、言いますけれども、はい、まあ、何かオタク、自分の何か専門の分野っていうのは、職業においても趣味においてもなんかオタクっていうのがあった方が、いいかもしれません。まあ私何々オタクですなんて胸張って言えると幸せかもしれませんね。予備校の先生が、まあ教員採用試験のね、予備校、東京アカデミーの、東京アカデミー札幌のとある先生が、実は私、 学習指導要領オタクですと、今まで発行されたすべての学習指導要領を持ってますと、最初のあの昭和20年のあの一発目の学習指導要領、3年前に手に入れましたと、東京、京都、大阪にある古書店もあの隅から隅までにこう発注かけて、ようやく見つけた一つ、はい、それを、手にして今では、ね、あのコンピューターの中に、まあ、データとして入れてるのでもう劣化することはないですということで、暇さえあれば学習指導要領を読んでますと、ここがこういう意図でこう変わったのかってことを読みながら考えて頭使ってますっていうね、言い方をしてます。まあそういう意味では自分の専門に関するもので何かこう、オタクってのが、あったらいいかもしれませんね。英単語オタクとかね。まあ英語だったらね。で、ペラペラに喋る方ではなくて、こう、知識としてのオタクってことだと、英単語オタク。どちらかというと、こう、窃盗時とか、設備時とかの、なんかそういう、もっとこう、語そのものに、今音割れたけど、語そのものに焦点を置いて、なんかこう、これはこういう由来でねとか、語源はねとか、そういう語源オタっていうのは、まあ雑学とかもそうですけど、何でもかんでもね、そういうのっていいのかなって思います。英文法オタクとかね。なんかこう、わかりやすく教えるっていうのもそうですけれども、なんかこう、一つ専門性っていうのがあったらいいかもしれないな、なんていうのは個人的に思ったりもしていますけれども。うん。そういう意味で、オタクというのは時として尊敬するんですよ。中学時代、オタクという言葉、まあ、電車男付近からかな。ドラマ電車男、伊藤敦史さん、伊藤美咲さんか。あ、二人ともそうだよね、っていうことですけど、サンボマスターですよね。当時のエンディングテーマ、サンボマスターが歌ってましたけど。ドラマ電車男。あのあたりからオタクという言葉が出てきたような気がするんだが、まあ、オタクの当時の印象ってのはやはりあんまり良くなかったね。授業中に、まあ、アニメの下敷き、まあ、ネギマだったんですけど、ネギマという名前だけは僕知ってました。ね、中身知らないけど、ネギマの下敷きを興奮しながら、先生がね、板書してる時に、こう、先生にバレない程度にスッと立ち上がって、こう、学級のね、全員にブワーッとこれ見せるんです。見せびらかす。で、先生にバレないようにこそっと座るんです。はい。そんなことをやってました。あ、俺じゃねえよ。やってたやつがいるってことね。まあそういう意味で僕のオタクのイメージっていうのは、そういう奴ら。授業中にネギマの下敷きをクラス40人の目の前でね、スッと立ち上がって先生にバレない程度にいろいろ見せびらかすような奴ら。それがオタク。まあそういう意味で、僕が初めてオタクっていうのを知った時の印象っていうのは最低でしたよ。そっかーってね、そこまでハマるのかーっていう意味では逆に感動もしますけどね。うん。まあそういう意味で何かに関してこう知識があるというのは、ああすごいねっていうのはあるんだけども、くどい。まあもちろん、僕もね、何かのオタクであるとするならば、それを誰かに強要するのは良くないかもしれません。私、菊野太郎、オタクとまではいかないと思いますけれども、ダカーポシリーズが大好きなんです。アニメの方のダカーポが大好き。特に2です。ダカーポもともとサーカスというブランドが開発したアダルトゲームなんですが、今ではダカーポ1、ダカーポ2、そして、ダカーポ3が2013年の、1月、放送されてね、ワンクルーで終わりましたけど、ダカーポ2というアニメをもうかれこれ2、30周してるような気はするんですけど、アニメダカーポ2です。アニメタカーポ2、まあワンクールで終わったアニメなんですが、セカンドシーズンも含めて2クール分、 もうかれこれ30週ぐらいはね、確実にやってると思います。いろいろあって。まあ、したがって、アニメのダカーポ2オタクかもしれないですね。なかなかね、アニメのダカーポ2し、まあ、アニメのダカーポシリーズっていうのはあまりこう、受けが良くないというか、あまりこう、日の目浴びないんですね。これ良かったねっていうアニメで、ダカーポがこう、特化されて、こう、特集組まれるなんてことがないんですね。ダカーポ自体有名ですけどね。うん、まあ、そういうわけで、まあ僕、もちろんダカーポは強要しないです。もうでもね、ダカーポといえばケクノみたいなね、空気を出してはいますけど、はい。強要はしないです。はい。まあ、曲芸商法だと、ね、バカにされ、なんで俺をバカにするときに曲芸商法って言うんだってね、思うんですけど、本当に俺もちょっとイラッとするっていうね、感じですけど、まあ、わかる人はわかるってことです。まあ、こうやって知らない言葉使うっていうのも、オタクの悪いところかもしれません。すいません。まあ、そういう意味で、アニオタではないけど、まあ、アニメダカーポ2オタクかもしれません。まあそういう意味で、もうね、なんかこう、もうアニメ好きだから私オタクですではないっていうのはもうみんなね、いろんな人たちが分かっているということだと思います。はい。そういう意味で、典型的な意味でのオタクっていう意味に自分を当てはめたらそういう感じですかね。しかしオタクとして生きるってのはどういうことなんだろう。まあ、さっきの予備校のね先生の学習指導要領オタクっていうのもそうですけど、こうまあオタクっていうのは自分に対してのオタクであれば、自分に対するなんかこうネームタグを貼っつけるみたいな、こう自分はそういう肩書きなんだって思い込むことが多分大事だと思うんです。俺ダカーポ2オタクみたいな、俺学習指導要領オタクみたいな、そういうのでいいと思うんです。例えば、俺教育心理学オタクみたいな、もっとこう学問の世界で言って、俺、教育社会学オタクみたいな、感じのことを思って勉強すればこう多分自分のモチベーションになるんじゃないかなっていう風なことを最近ちょっと思い出して、例えばまあ私ケクノ太郎今教員採用試験に向けて勉強してますけど、障害児教育というか、まあ、特別支援系のネタというのが教員採用試験北海道札幌市では毎年必ず出てるんですね。まあ、そういう意味で毎年必ず出るから、その障害児教育の部分っていうのは僕絶対取りたいと思ってるんで、もう障害児教育オタクです。教員採用試験においてはね、教員採用試験北海道札幌市に出てくる障害児教育の問題オタクになりたい。で、友達同士で勉強した時に、あ、こここうだよ、この法律の中でこういうふうに載ってるよ、ね、学校教育法にこういうふうに載ってるよ、みたいな、いうことをペラペラと言える。何か自分の領域。まあ、英語で言えばこの場合はフィールドかもしれませんね。分野という意味でのフィールドね。自分のフィールドを作るという意味で、こう自分は何オタクだっていうのを、肩書き作っちゃうといいかもしれませんね。生き方として。っていうふうに思います。今何オタクかってことじゃない。こっからが大事です。今何オタクかって、そんなことはどうでもいい。1年後、もう近い将来でいいです。1ヶ月後、あなたは何オタクになってますか？真面目な方でもいいです。真面目じゃない方でもいいです。あなたは何オタクになってますか？何オタクとして、飯、食っていきますか。俺これオタクなんだって胸張って言える何か専門的なフィールドっていうのを真面目な方向でも真面目じゃない方向でも持っていけばいいのかななんて思います。顔文字オタクとかね、もう僕顔文字を ね、ツイッターとかで使うとき、必ずあの、Google で顔持ちって調べて、あの、トップに出てくるウェブサイトを使ってるんですけど、そうじゃなくても、あの、顔文字作れるって人、あの、なんかめっちゃ凝った顔文字とか全部作れるって人、あの、アスキーアートじゃないよ、顔文字ね。顔文字作れる人っていうのは結構、かっこいいかもね。まあ、かっこいいだけですけどね。もうあの、まあ、私、まあ、ブラックベリーという携帯電話、まあ、使ってるんで、普通のスマホの人たちの動きしか、まあ、見ないとわかんないですけど、顔文字ってグーグル、ね、あの、文字打つだけで出てきたりとか、笑いで笑う顔文字が出てきたりするらしいですね。知らないです。あの、ブラックベリーなんで。まあ、そういうわけで、まあ、そういうことしないで自分で顔文字作れるようになって、顔文字オタクなんてなったらかっこいいかもしれません。そんな感じでトークテーマ、オタク。結局ね、20分ぐらい話して僕が、15分か、15分ぐらい話して僕が何言いたかったかって、どんな分野でもオタクになれます。将来の自分、自分磨くという意味で、未来の自分が何オタクになってるかっていうのを意識して生きてみるといいかもしれません。英語教育向けポッドキャストオタクとかね、もうポッドキャストオタクだともう幅が広いからね、世界のポッドキャストオタクとかね、まあ日本のポッドキャストオタクから始めたらまあある程度支配できるかもしれませんよ。特に素人ポッドキャストオタクとかね、あの有名どころ、そのジャンクのポッドキャストとかやっちゃうともうキリがないから、素人ポッドキャスト番組オタク、まあ一人ぐらいいてもいいんじゃないかなって思いますけど、それぐらいポッドキャストに、熱を注ぐような奴らがいてくれれば。で、そういう人がこう、密かにポッドナインティーズとかを聞いてくれてれば、もうね、この番組聞いてくださっているリスナーさん、あなたです。あなたのことを言ってんです。あなたはすでに、ポッドキャストオタクかもしれません。この番組では皆様からのメッセージ、コメントお待ちしております。本当にお待ちしております。あなたのこと言ってんですよ。お待ちしております。はい。そんな感じで、今週のトークテーマ、オタク以上でございます。あなたは何オタクですか？よろしければ、ケクノ太郎あるいは、ポッドナインティーズの方までメッセージお寄せください。以上、おいてはケクノ太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。